こんにちは。あなたはいつもこの水槽の前に来てくれている方ですよね。
大丈夫？
クラゲ知ってますよね、お姉ちゃん。
ええ、ほらついてきて。あなたにお礼がしたいの。私たちの水槽まで案内するわ。
この扉の絵に手を当てますよ。
ほら、あなたもやって。準備はいい？行くよ、ディアナ。
うん、バッチリだよ。
せーの。やればできるじゃない。
お兄さん、アクアリウムユートピアへようこそ。
歓迎するわ。
私たちの水槽をずっと見てくれてるのが嬉しくて、お姉ちゃんとこのアクアリウムユートピアに招きたいっていう話になったんです。
ここには様々な海の生き物がいるわ。私たちはクラゲだけど、お隣の水槽にはタツノオトシゴもいるわよ。会いに行ってみる？
あ、お姉ちゃん。
冗談よ。ごめんなさいね。あなたは私たち一筋だったわね。
そうですよ、まったく。
ごめんごめん。ほら、ディアーナ、説明の続き。
あ、そうでした。ここは一応水の中なんですけど、この世界では水という概念がないんです。
あなたに分かりやすいように伝えるなら、ふわふわした無重力の空間をゆったりと漂っているイメージよ。
ふわふわゆらゆらって。
あ、無重力っていうのはイメージだから呼吸はできるわ。安心してね。
お兄さんには特別な魔法がかかってますからね。
ところで、今日あなたを招いた理由なんだけど、あなたに恩返しをさせてほしいの。
クラゲの恩返しですよ。いつも愛してくれてる恩返し。
ここまで私たち一筋になってくれた人は未だかつていなかったわ。あなたって物好きね。
あ、そういえば自己紹介がまだでした。
今更いらないかもしれないけど。
一応ね。私は妹のディアーナ、クラゲです。よろしくお願いします。お兄さん、
ルナよ。ディアーナの姉で、もちろん私もクラゲ。よろしくね。
お姉ちゃんとはこの水槽でずっと一緒に過ごしてきたんです。どんな時でもいつでも一緒。
このアクアリウムの水槽の中でもここまで仲良しなのは私たちぐらいじゃないかな。
お兄さんも私たちが仲良く漂っているのを気に入ってくれたんでしょ。
お見通しよ。ずっと水槽の前で私たちのことを見てくれていたんだから。
まだこのふわふわ感になれないかもしれないけど、ゆったりした気持ちで目をつむってくれていたらいいですからね。
まずはこの音。
いつ聞いてもいい音だね、お姉ちゃん。
これはね、ウィンドチャイムっていうの。あなたの疲れを浄化する音になると嬉しいわ。
この音を聞きながら、ゆらゆらって漂うのに慣れてもらいたいですね。
この空間に慣れるために、一緒にたゆたいましょう。ゆら、ゆら、
ゆら、ゆら、
ゆら、
ふわ、ふわ、ゆら、ゆら、
ゆら、ゆら、
ゆら、ゆら、
ふわ、
ふわ、ふわ、
ゆら、
ゆら、ゆら、
ゆら、
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 ふわ、
ふわ、
ゆら、ゆら、
ゆら、
ふわ、
ゆら、
ふわ、
ふわ、
ゆら、
ふわ、
ゆら、ふわ、ふわ、
ゆら、ゆら、
ゆら、
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 ふわ、
ふわ、ふわ、
ふわ、
ゆら、
ゆら、ゆら、
ふわ、ふわ、
ゆら、ゆら、
ゆら、ゆら、
ふわ、ふわ、
ふわ、ふわ、
ゆら、
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 ゆら、安心できるように頭なでなでしてあげますね。遠慮しないで、心地よくなりますよ。なでなで、なでなで、
本当にお疲れ様。
なでなで、
あなたは
なでなで、
リラックスして体を委ねて、
なで、なで、なで、
いつも
なで、
私たちのことを見てくれてありがとう。
なで、なで、なで、なで、
優しいあなたが私たちを見に来てくれるの。
なで、
いつも待っていたのよ。
なで、なで、よし、よし。よし、よし、
どんな時でもあなたを
待っていたの。よし、よし、よし、
あなたが
よし、
私たち
よし
癒されてくれていたなら、
よし、よし、
もっと癒されてほしい。
よし、よし、よし、よし、
もし途中で眠くなっても、
よし、
いつでも起きてしまっても大丈夫。
よし、よし、
そうしたら、
よし、よし、
お布団まで、
よし、
運んであげるから。
よし、よし、よし、
この人を聞きながら、ディアーナに頭を撫でられている。
よし、
心地いいね。
よし、よし、
安心して、
いい子、いい子、
誰もあなたを攻撃する人はいない。
いい子、いい子、いい子、いい子、
みんなあなたの味方。
いい子、いい子、
私もディアーナも、
いい子、いい子、
いつも頑張りすぎちゃうあなたは偉いの。
いい子、
にはこうして癒されるべきで、
いい子
だから休んでほしいんだ。
いい子、いい子。
私たちの水槽はあなたにとって安らげる場所だったなら、このアクアリウムユートピアでの私たちの水槽気に入ってくれてるかしら。よかった。
なんで、なんで、
少し
なんで、なんで、
このゆらゆらにな
んで
慣れてきたかな。
なんで、なんで、
ん？眠くなってきちゃいましたか。そうだ、お姉ちゃんお姉ちゃん、次はあれしてもいいかな。
そうだね、ディアーナの得意なのしてあげて。
やったー。あ、お兄さんはそのままでいいですからね。じゃじゃーん、見てください、耳かき棒です。
お、今どうやって水の中でやるんだろうって思ったでしょ。
さっきも言った通りで、このアクアリウムユートピアには水という概念がありません。だからほら、耳かき棒の梵天もふわふわしてるでしょ。
ただゆらゆらしてるから膝枕はできないんだけどね。
膝枕は人間界の方で今度機会があれば。じゃあお兄さん、目をつむっていてくださいね。まずはこちら側、右側から耳かきしてあげますから。
この無重力のようなゆらゆらに体を委ねてくれていたらいいからね。
そしたら失礼しますね。
そしたら私はトントンってしてあげるわね。
横になっているのになっていないような感じで不思議ですよね。 一緒に耳かきし合うんですよ。いい感じに綺麗になったかな。それじゃあ、梵天もやっていきますね。
私も反対側でトントンしてあげるわね。
はい、こちら側もやっていきますね。お兄さんがずっとこのアクアリウムユートピアにいてくれたらいいのになって思っちゃいます。 切な人。お姉ちゃん、今度はお姉ちゃんの得意な絵本を読んでほしいです。
久しぶりに読んでみよっか。
うん、あのね、お兄さん、お姉ちゃんは絵本を読むのが得意なんですよ。
すっごく久しぶりだから、噛まないように頑張るわね。
じゃあ私もお兄さんの横で聞いてますね。
ありがとね。じゃあ今日はこの絵本にしようかな。バニバニ兄弟の話。マグレガーさんとピーターとベンジャミンの小さなお友達みんなへ。何でも、レタスを食べすぎると、催眠効果があるそうです。私は、レタスを食べても、眠くなんかなりませんが。そうは言っても、私は、鼻うさぎではありません。催眠効果がてきめんだったのは、何よりもバニバニ兄弟のことなのです。大人になったバニバニベンジャミンは、いとこのフロプシーと結ばれました。大家族を作ったこともあって、生活はカツカツでしたが、とてもにぎやかでした。子供たちのそれぞれの名前は忘れてしまいましたが、まとめてフロプシーさんとこのバニバニ兄弟と呼ばれています。いつも満足に食べられたわけではありませんので、ベンジャミンは畑を持っているフロプシーの弟、アナウサピーターのところへ行っては、よくキャベツをいただいていたものです。たまにアナウサピーターのところにも分けるキャベツのないことがありました。そういう時にはバニバニ兄弟が野原を越えて、マグレガーおじさんのお庭
岩の裏にある氷の中の小宮山へと向かいます。マグレガーおじさんの小宮山はごちゃ混ぜになっていて、ジャムの瓶があったり紙袋があったり、はたまた芝刈り機に刈られた草の塊、それから腐ったベボカボチャがコロコロ。履き古しのブーツが一つ二つ。ところがある日、なんということでしょう。育ちすぎて花まで咲かせてしまったレタスがまとまった数見つかったのです。バニバニ兄弟はそれはもうレタスをたらふく食べました。すると順々に一匹、また一匹と、眠気に負けて、刈られた芝の上に、そのまま倒れていきます。で、ディアーナ、寝ちゃったかな？レタスを食べたわけじゃないのに。続き読んでいくわね。あなたも眠くなったら寝ちゃっても大丈夫だからね。ベンジャミンは子供たちほどやすやすと負けはせずに、落ちてしまう前、頭に紙袋をかぶって生えよけにするくらいには目を開けて持ちこたえていました。バニバニ兄弟は暖かい日差しのもと、すやすやと眠っています。お庭の向こうの芝地からは遠く芝刈り機のカタカタという音が聞こえてきます。氷の襟のあたりで青バエがブンブン言ったり、一匹の小さなおばさんネズミがジャムの瓶、付近のゴミを漁ったりしていました。そのネズミさんが紙袋の上をガサッコサ、そこでバニバニベンジャミンが目を覚ましました。ネズミさんは深くお詫びして、自分はアナウサピーターの知り合いだと告げます。ネズミとベンジャミンがヘリのすぐ下あたりで喋っていると、頭の上からずっしりした足音が聞こえてきました。すると不意にマグレガーおじさんが刈り取った芝をどっさりと、眠っているバニバニ兄弟の真上に開け出したのです。ベンジャミンは紙袋に隠れて縮み上がりました。ネズミさんはジャムの瓶に身を隠しました。子ウサギたちは草の降り注ぐ中、気持ちよさそうにニヤニヤとお休みしています。レタスの催眠効果が強かったので目覚めることはありません。みんな夢の中でママのブロップシーンに干し草のベッドへ押し込まれているのです。 隠れ家おじさんは袋の中をみんなぶちまけた後、下を覗き込みました。すると面白いことに、草の山からぴょこんと茶色い小耳の先が飛び出しているのが見えるのです。しばらくじろりと眠つけました。やがてその一つにハエが止まると、耳がびくりとしました。マグレガーおじさんはゴミの山までよじ降りて、ひーふーみーよいつむもごさき言いながら掴んで袋の中へ入れていきます。バニバニ兄弟の夢の中では、ママにベッドの上で寝返りを打たされたことになっていました。眠っている間にちょっとくらい目は開いても、やっぱり目覚めるまではいかないのです。マグレガーおじさんは袋を縛るとお堀の上に置いてその場を離れました。芝刈り機を片付けに行ったのです。その間にお家で留守番をしていたママのバニバニフロプシーが野原を抜けてやってきました。まさかと袋を眺めて、みんなどこへ行ったんだろうと胸騒ぎ。するとネズミさんがジャムの瓶から出てきて、ベンジャミンもかぶっていた紙袋を外して、二人して投げ交わし、一部始終を語ります。ベンジャミンとフロプシーにはどうすることもできません。紐をほどこうにも無理なのですけれども、おネズミおばさんは頭の働く方でした。袋の隅をかじって穴を開けたのです。コウサギたちは引きずり出され、叩き起こされました。パパとママは空の袋に腐ったベボカボチャ3つと使い古しの靴ブラシを1つ、傷んだ株を2つ詰め込みます。そしてみんなして茂みに隠れ、マグレガーおじさんが来るのを待ち受けていました。マグレガーおじさんは戻ってくると袋を取り上げて持ち去ります。相当重たいのか、手からブランブラン。バニバニ兄弟はうまく間を取って後を追いかけます。お家に入っていくのが見えました。それから窓ににじり寄って聞き耳を立てます。マグレガーおじさんは石敷きの床に袋を投げ下ろしました。あれではバニバニ兄弟が入っていようものなら大怪我をしていたでしょう。聞こえてくるのは床の上に椅子を引きずる音と奥添えむ声、ひーふーみーよーいつむーもこうさぎと、まぐれがおじさん、何さそれ、また畑でも荒らされたのかいと、マグレガーおばさんが尋ねました。ひーふーみーよーいつむーもプリプリコウサギよと、マグレガーおじさんは指折りしながら繰り返します。ひーふーバカはおよしよ、何のつもりだい、いか がれじいさんや袋の中よ。その時バニバニ兄弟の末っ子が窓の出っ張りに上がりました。マグレガーおばさんは袋をつかんで触ってみたのですが、どうも確かに6匹いるけれども、よぼよぼのウサギじゃないのか、カチコチでみんな形が不揃いだよと言います。食べるには向かないね。でも毛皮は私のオブルのコートの裏地にするにゃあもってこいかも。コートの裏地だと、とマグレガーおじさんは声を張り上げます。こいつは売っ払ってわしのタバコ代にするんよ。ウサギタバコ、毛皮を剥いで首をもぐんだよ。マグレガーおばさんが袋の紐をほどいて手を中に入れます。自分の触っているのが野菜とわかるとブースカと怒り出しました。マグレガーおじさんにわざとやったのかとまで言うのです。するとマグレガーおじさんもブースカ、腐ったペポカボチャが一つ銃を飛んで台所の窓のところを抜け、バニバニ兄弟の末っ子にぶち当たりました。痛いのなんの。そこでベンジャミンとフロプシーはもう家に帰った方がいいと思いました。こうしてマグレガーおじさんはタバコが手に入らず、マグレガーおばさんもウサギの毛皮を手に入れ損ないました。けれども次のクリスマス、おネズミとマシーナはウサギの毛糸をもらいました。しかも自分のコートやズキン、おしゃれなマフラーや温かい手袋をみんな作れるくらいたくさん。おしまい。あなたも寝ちゃったわね。私たちの水槽に来てくれてありがとう。大好きよ。これからも私たちと仲良くしてね。